東京芸大に出て学科生として活躍しておられる方ですけれども、その14世紀のイタリアの画家ですね、シモーネ・マルティーニの聖母子像というのをですね、模写されて、ね、それをこちらに寄贈したということでお持ちになりましたので、この機会に皆さんにちょっとお披露目して、どこに飾るのがふさわしいかがちょっと私どもで検討してということになりますが、石原さんの作品を、受け取りたいと思います。じゃあ石原さんそこで今朝の領土さんのお話の中で、仏教 1.0、2.0、3.0 っていうふうな、話があって、そこにはですね、私っていうものの二重構造が、バックにあるということが語られていました。そういうところを踏まえてですね、私もカトリック、キリスト教の側なんですけれども、最終的にこの私というものをどう理解し、その私の背後に隠れているエゴというものをどう突破していったらいいのか、そういうことについて、一応私、キリスト教カトリックに身を置いているものですから、そこで、私なりの探検も交えてということでお話しできればと思いますので、よろしくお願いいたします。でそこでちょっと、宣伝も兼ねてなんですけれども、昨日の初日 の始まりオリエンテーションの際にですね、今度4月11日に発売される、マインドフルネスとキリスト教の霊性、多分英語圏でほとんど世界で初めてマインドフルネスとキリスト教についてきちっと、書いて出された本、じゃないかなと思っていますが、私その3年前にこれがこの「現地は本」なんですけれども、出版された時に読んで非常に良い内容のものだということで、それで翻訳を、ここ2年ぐらい忙しい中でやって、ようやく、出版にこぎつけることができたっていうことですね。でそこですごくこの著者はティム・ステッドという英国国教会の司祭なんですけれども、彼自身も英国国教会の司祭として教会で働く中で、すごく悩んでいった。でそれが私自身 の体験といったところとも重なってくるのでですね、処方がですか、その中から本人がなぜこのマインドフルネス瞑想に出会って、この素晴らしさっていうようなものに気づいたかということを、自分の悩んだ体験と重ね合わせて紹介しているところがありますので、ちょっと長いですけれども聞いてください。このティム・ステッドさんという人はこの英国国教会の信徒の両親のもとで生まれて大きくなっていってということなんですが、 まあ、いわゆるあの他の場合と同じようにご多分に漏れずに、全く知らない、まあ、私もあの幼児洗礼という若者の時にカトリックの洗礼を受け入れというようなことで大きくなっていって、やっぱり、まああの両親への反抗期と相まってですね、なんで自分が望みもしない洗礼なんか受けさせてとか、まあ、そういうふうな気持ちもあってということで、まあ、多分ティム・ステードさんも同じようなことだったかなと思いますけども、やはりあの自分が信じているキリスト教というものが信じられずにということで、一度信仰から離れるという体験もします。でもそれが彼の信仰への神へのこの道のこの歩みの最初になっていったということですね。やがてですから押し付け型ではなくて、自分の信仰としてあの探求迷いも含めて進めながら、まあ、最終的にまたキリスト教に立ち戻った。でも一旦そういう形で離れて、もう本物の信仰っていうようなところで、まあ、彼なりに探求をしていきましたから、まあ、このティム・ステードさんっていう人、スピリチュアルなですねセンスをいろいろ持っていた人だと思います。ですからそのキリスト教の中の東西の教会の中にある霊性を学んで、本当の祈りというふうなものを身につけたいというふうに思うようになった。でそれで非常に救われたというふうなことが、このティーンエイジャーの時代にありました。でそのようなところが書かれているんですが、一応あのそれをあの今話したところで理解をしていただいて、まあ、その次からがあの本文です。大人の世界で自分の道を見つけようとし始めた数年間を通して、私をつなぎ止めていたのはこの祈りの実践だったと言えます。この祈りの実践というのはさまざまな形であの遠征用のその教会の歴史の中で伝統的に営まれていた祈りということですね。でその中にはあの東方教会の霊性に伝わっているイエスの皆の祈りというのもあります。イエスの皆の祈りって、まあ、マントラの祈りとか、あるいは照明とかっていうようなもので似ているところがあるんですが、主イエスキリスト神の子罪人の私を憐れんでください、そのような聖書の中の文言ですね、呼吸に合わせて繰り返し繰り返し唱え続ける、まあ、それで有名なのがロシアの無名の巡礼者っていうあのロシア正教に伝わっている本なんですが、まあ、そこでは著者が朝起きてから夜寝るまで意識のある限りそれを唱え続ける、何千回何万回ですね、そういうことを通して心を浄化させていく。でこれが非常に役に立ったということですね。私をつなぎ止めていたのはこの祈りの実践だったと言えます。心理的に最も安定した養育期を過ごせなかったので、私の心には何か不安定なものが残っていました。私は内面の静寂を見出せるよう神の前にただいるという場所が必要でした。1週間に1度、およそ1時間を限度に祈りの時間を設けるようにしていました。そして私は今でも約15分前後の間に生じた深い静寂の感覚を覚えています。読者はおそらくわずかな静寂のためにそんなにも長い時間がいるとは、というかもしれません。しかし一度それを経験すると、それは全く努力するに値することだということに気づきました。ここにおいて私は愛されているという知識が体験となり、素晴らしいことに私はもはや内面の汚れを感じなくなったのです。むしろそこには愛に満ちた清らかな眼差しで包まれているという感覚がありました。そしてそれで十分でした。これはその後日常生活をしっかり生きるための源となりました。23年の間、結婚と育児、そして司祭除会によって生じた大きな変化を通しても、この基本となる感想の主従のスタイルの祈りの実践によって私の生活は支えられてきました。私はただ生き延びるだけではなく、牧師法、次に共同志牧牧師となり、そして私が今も住んでいるオックスフォードの教区牧師となることで、その時々に目標を達成してきました。 私は豊かであり、明らかに深まっていく霊性の実践を見出していました。その実践は私を保ち支え、そして私の人生を途切れることなく豊かにしてくれたのです。ならばなぜそこから移るのか、なぜ変わるのか。そうですね、一言で言うならば壁にぶつかったのです。生活の歩みの中でさまざまなものが変化してきました。そしてイエスの皆の祈りを唱えることを中心とした私の毎朝の祈りの実践が干上がってしまったのです。私が沈黙の祈りに入ろうとすると、いろんな考えが絶え間なくあふれ出てきました。アビラの聖テレジアが三心と名付けたものが、三心というのは気が散るというディストラクションという英語ですね、と名付けたものが今や私を圧倒し、沈黙の祈りを始めた時よりその30分後はいつも一層ひどい気分になって終わっていたことを思い出します。私が家族と朝食を食べようと現れる時、気をつけよです。今や祈りは気分を良くするようなものでは全くなく、かえって馬鹿げたものになっていたことに を知っていたからです。そしておそらく私の良識が、悩むのはしばらくの間やめるようにと言ってくれたのです。私は朝の祈りは続けましたが、霊的読書をすること、そしてその後で内的日記を書くことに戻りました。それによって少しは良い気分に戻りましたが、スピリチュアルに自分がどこにいるのか、実際のところ何が問題だったのか不確かなままでした。この経験の背景には2つのことがありました。1つは私の仕事上のストレスが著しく増加したことでした。このストレスの増加は私のスピリチュアルな実践に影響したしていたのは、おそらく驚くようなことには思えませんでした。私の心にあふれ出てくる考えや発想はほとんどネガティブなもので、自虐的なものか、幾分解決困難な類の問題を解決しようとする絶え間のないあらゆる取り組みでした。沈黙の祈りの数年間を通して見出した支えや指針は役に立たなくなりつつありました。神は私を見捨ててしまったのでしょうか。私はそうは思えません、いませんでした。けれども沈黙の祈りが役に立たないことを知ったので、私は祈りをやめました。もう一つの問題は、これまで私が決して解決することができていなかったものですが、罪と裁きに関するものでした。これは私たちキリスト教徒の間で話題のかなり中心を占めるものであり、また明らかにイエスの皆の祈りの中心となるものでした。もちろん私は自分が不完全であることを理解し受け入れていました。つまり私が自己中心的な動機で行動すること、たびたび貪欲やプライドに動かされること、また私が愛に欠けていることです。そして私はまたこれらすべてが許されていて、それによって私が毎日再出発でき、自分のベストを尽くせることも理解していました。けれども私は心の中で、そして秘められた考えの中で自分を責め続け落ち込むのでした。特に私がストレスを感じたり、消極で何かが悪化しているように思えた時、私が間違いをしてしまったという考えに対処することはできたのですが、だからお前は悪い人間だとほのめかす内なる声には抵抗することはできませんでした。これはかすかな声で、しばしばほとんど気づくことがありませんでした。けれども声はそこにあり、私を侵食し、時に私をほとんど麻痺させるのでした。これらはすべてある期間、気分の非常な低下をもたらしました。 私はうつの治療を受けはしなかったのですが、この傷つきやすさは私の生活のすべてにつきまとい、絶え間ないストレスを伴い、一層はっきりと浮かび上がってきました。自分自身についてのこのネガティブな考えは常に人生のプロセスの鍵となっていましたが、結局私はその考えについての答えを得ることはなかったのです。残念なことに、罪について語ることはネガティブな考えを一層悪くするだけで、あるとされていた許しによる自由がもたらされることはありませんでした。そこで、その時ですね、家庭医をしている義理の妹がマインドフルネスについての本を貸してくれたのです。それは彼女がその時の私の状態を知っていたからではなく、彼女が良いものだと思ったので、私がどう考えるかを知りたかったからでした。けれども、それは私への啓示、リベレーションでした。そこには時にアビラのテレサと不思議なほど似ているように思えるだけでなく、自分の祈りでつまずいていたまさにその場所への答えを示すように思える瞑想のエクササイズのスタイルがありました。それ以上に、その本は8週間にわたる体系的な方法で瞑想エクササイズを教えることができると約束していました。それは完全に臨床的であり、信仰に無関係な枠組みに基づく本でしたが、そこにははっきりと私を引きつける何かがありました。私は自分自身の苦闘への答えがあるとは思ってもいませんでした。事実、私はキリスト教の伝統的な系統づけられた教えの中には答えがないと多少結論づけていました。なぜなら、問題のこの部分は、すなわち罪と裁きの部分は、キリスト教霊性の核心に属するように思えたからです。しかし、ここには異なった角度から同じ課題に至るものがありました。マインドフルネスは祈りではないが、その科学的な洞察が私を前進させる助けとなるのではないかと気づきました。私は自分を知的傾向において神学者であるのと同じぐらい科学者でもあると感じており、科学的な洞察に対して非常に心を開いています。こういうふうな形でですね、彼は3ヶ月の休暇、サバティカルというのを取って、その中でオックスフォードのマインドフルネスセンターの、この、いわゆる臨床的なですね、宗教性を排除した、そういうふうな8週間のプログラムに預かって、心が解放されちゃった。続きは本当に。あと10日ぐらいで思いますので、ぜひお読みくださればというふうに思いますが、特にキリスト教の場合は、このティム・ステッドさんの中にも出てきましたが、罪とか裁きの問題ですね。中心は、もちろん私もそうですし、ティム・ステッドさんもそうです。神様がどれほど愛と許しの方だか、お方であるか、そしてティム・ステッドは最終的に神学校に行って司祭となって、また有名な C.L. スイスがいたオックスフォードのホーリー・トリニティ・チャーチの主任司祭になって活躍をしていたんですが、結局説教団で、その人々にはですね、神様は許しそのもののお方です、どんなひどい罪を犯しても許してくださる方ですというふうに言っていたにもかかわらず、お前は怠け者だ、お前は悪いやつだ、こういうふうな内なる声を打ち消すことができなかった。で、そういうふうに人には許しの神を言っていながら、結局自分の中に生じてくるのは自分を裁く声ですよね。で、それを結局彼はどうすることもできずに、そして全く言われている内なる声はその通りなので否定することができない。こういう中で苦しみがどんどんどんどん、それが内的ストレス、あるいはうつ状態に近いようなものを引き起こす、そういうふうな心の苦しみをティム・ステッドさんに生じたということですね。で、それをキリスト教の中で解決しようとしたけれども、結局彼は行き詰まっていた。で、そこでたまたま全くの偶然に、その紹介されたこのマインドフルネスの8週間のプログラム、 まあ、多分そのオックスフォードですから、マインドフルネス認知療法、その8週間の本だと思います。でそ の, あのものを読んで、何かこれひょっとしたら私がもうずっと解決できなかったその問題を解決してくれるんじゃないかなというふうな予感を持って、まあ、そして、まあ、彼が実際に8週間のプログラムに参加して、全くその一番根本的な問題が解決を見たということですね。実は私もこの今から11年前インドで、ご縁化方式の10日間のヴィパサナ瞑想に扱って同じような体験をいたしました。全く自分を裁くことなく、でもあるがままの事実としてその内的な否定的な声を、ただあるがままに気づく。でそういうふうにするときに、だんだんと分かってきたのが、あるがままに気づくというのが、これまで自分が何とかしようとしていた頭の中でのエゴが何とかしようとする次元とは全く違う、そういうふうなレベルでの気づきがあるというふうに分かってきたことですね。これですから、今朝の領土さんの話と通じてくるかと思います。ついつい反応してしまう、だから反応しないようにする。でも反応しないようにする反応というものがまたエゴの世界に起こってきちゃう、こういうことですね。ここに本当に大事な問題があるなというふうに気づいて、でそして、多分ティム・スペドさんもそういうことについて非常に深く探求をしていた人なので、この8週間のマインドフルネス瞑想を体験して非常にピンとくるものがあったと思います。まあ、そのピンとくる中身について、どれほど豊かなあまた洞察にその後進んでいったかというのは、この本の中にですね、三密体とは何かとかですね、そういったことをもっとその、瞑想の深みの体験を通して気づいたことが書かれています。ですから非常に深い体験を彼がしたということは、分かるかなというふうに思います。ですから、知識は全く役に立たないということですね。どれだけ神学の勉強していても頭でっかちになるだけ、内的に自分が、それについて深めていく、どういうふうに深めていくのか。で彼の場合はもうアビラの聖テレジアとか、非常にその、カトリックの中で有名な、祈りの神秘化について学んでいた、あるいは、東方教会の霊性の中の一つの伝統であるイエスの皆の色についても実践し、それが助けになっていた。でもやがてそれが行き詰まるようになった、その時にどうしていったらいいのかというふうな、そういうふうなところでこのマインドフルネス瞑想に出会っていった。でそれが彼に突破をもたらしたということですね。でそれが、ま、もう皆さんご存知だと思いますけれども、今ここをあるがままに一切価値判断を持ち込まずに、ただ気づく、今朝からの流れで自分の呼吸に気づく、呼吸を静かに観察する、自分の体の感覚、微細な感覚に意識を向けて、それをあるがままに気づいて観察をしていく、こういうことはご存知だと思います。でもだんだんと、私なりの体験の理解ですけれども、これを進めていくと気づきっていう次元が異なってくるということですね。でここに本当に大事な、最初はエゴから気づいていく、エゴから観察していく、あるがままに一切価値判断を入れず、でもその気づきがやがて深まってくると、目覚め、エゴだったらアウェアネスという世界に意識が深まっていくんですね。そのアウェアネスは、例えば長く座っているともう足がしびれてくるとか痛んでくると、私も長い時間しているとそうなんですが、そこに足のしびれがある、痛みがある、それはその通りです。でも私が足の痛みを感じている、私が足のしびれを感じている、でもその私が観察しているというのはまだこのエゴに近いところですね。でもその気づき、あるいは私たちはどうしても右膝に痛みがあるというふうに言語化を持ち込みやすいです。でも無意識のうちにも言語化でその現象を表現しようとすると、そのエゴの世界に引き戻されやすい、無意識のうちに。でも最終的に、この私が使ったご縁化式はですね、言葉は暗示作用があるから最終的に手放す方向に行けというふうに言っていて、私もやっぱりそうかなと思っていますので、ただ 気づくだけ、言語化、手放していくという方法ですね。でそうするとあるがままに、言葉だったら右膝に痛みがあるというような表現になるものを手放して、ただその現象を現象として見ていくときに、現象そのものにもっと目覚めることができるようになる。現象そのものに目覚めるっていう目覚めが深まると、目覚めそのものの中には一切エゴがないんです。つまりこれまでは、まあ、例えばいわゆる水平のですね、その、まあ、下敷きのようなその部分で反応する、反応するのは苦しみを生む、じゃあ反応しない方に行く、じゃあ反応しない方に行く、でもそれは結局同じ水平面の下敷きの上でするしないというふうな動作をしているだけでも結構ここに限界があるということですね。反応しないことを選ぶエゴというふうなものの世界に無意識のうちにも取られちゃうということですね。でも、まあ、それはもう最初は仕方がないところかも分かりません。だけどあるがままに、あるがままに現象、現象そのものとして気づいていく、気づいていく、気づいていく、でこういうふうに瞑想が深まっていくと、おのずとこの水平な下敷きの次元を突破したより深い次元に意識が降り立っていく、つまり一切の言語表現を超えた、言葉を超えた目覚めの世界ですね。その目覚めの世界にはいいも悪いも何もないんです。全くあるがままの存在肯定、こういう世界に入ってきます。そしてそこは全くあるがままのその次元自体が存在肯定なので、エゴはもともとどこにもないということですね。あるいは逆にそこに行くとエゴがあっても OK ですよ、こういう世界も開かれてくるということですね。でここにやはり非常に大切な深いところがあるかな、まあ、そしておそらく、まあ、キリストにしてもお釈迦様にしても、そういう水平次元を突破した垂直のより深い目覚めの次元、というところに心が降り立って深い、そういう体験をして、でそこからいわゆる語りの世界という、まあ、どうしてもその水平のですね、エゴが言葉を紡ぐというふうな、そういう次元の中でしか語れないですから、まあ、そういうふうなところでこの教えを述べ始められたと思うんですけども、でもそこに行くとですね、結局他の人たちはみんなその、下敷きの上での次元で言葉をですね、お釈迦様の言葉にしてもイエス・キリストの言葉にしても理解し解釈してあるから、どうしてもエゴ、自分にとってそれが損か得か、救いになるのかならないのか、私の罪や裁きによる苦しみというものはそれによってこの癒されるのか、許されるのか、こういうふうなところでまた格闘しちゃうことで、でも結局それはまた同じ穴の無地なということですね。だけどやはりこういう瞑想体験を深めていくと、そういうふうなより深い次元に少しずつ少しずつ行きつ戻りつがあっても目覚めていくことのできる次元というふうなものが生じてくるということですね。でここにものすごく大切な点があるかなということですね。まあ、そこで大切なのは、まあ、今回一本案の方も来ておられるんですが、まあ、少しキリスト教の枠の中からですね、お話していることでまたヒントになることを受け止めてもらえばと思うんですが、キリスト教の場合は神を信じています。でその神が何たるかを伝えに来たのがイエス・キリストだっていうことを、まあ、キリスト教の人は信じているんですが、その神というところに目を向けて、その神とは何者か、その神と私たち人間との関わりは何者かということが、そのさっきの目覚めということについて非常に深く関わるということを私なりに理解するようになりました。で、まあ、最終的に今素晴らしいなと思っているのは、まあ、ちょうどその先ほどのそのテンテラガーの作者、シモーネ・マルティーニさん13世紀14世紀に活躍イタリアでした方ですが、もう同じイタリア出身の13世紀に活躍したトマス・アクイナス、このトマス・アクイナスは、まあ、洋の東大に、洋の東大という、その、西方教会の中でカトリックからもプロテスタントからもですね、非常に 尊敬されている神学者で、カトリックの中では第一人者ですね、中心的な神学者ですね。で、この方はドミニコ会の司祭だったんですが、パリ大学で神学を教えるっていうような、そういうふうな地位、でも49歳という若さで亡くなるんですが、その49歳という若さの中にもう信じられないほどの膨大な著作を表して、その中心がスンマテオロジカ神学大全と呼ばれるようなものですが、日本語がようやく刊行が終わりましたけれども、全部で40冊です。でもそれは彼の全著作の7分の1にしかならない。ちょっと信じられない人です。でもそれが話の主題ではなくて、中身がすごいということがだんだん分かってきた。で、もちろんそういうふうなカトリック教会の中心的な神学者ですから、司祭になる人は全部トマスの神学を学ぶんですが、でもだんだんと分かってきたのが、歴史の中でそのトマスのもともと持っていた豊かさとか創造性とかダイナミズムがもうすごく失われて、もう形式主義に陥ってしまう。非常にその硬い硬直した、いわゆるその応受性というんですか、応用力が効かないような、そういう固定した神学の中に当てはめられて、その固定した形式主義の神学を神学生は丸暗記型で学ばされたということですね。でここにもうもともとトマス・アクイナスが意図していた豊かさというようなものとは真逆のですね、世界が、残念ながら、出現してしまったその後、でも幸いなことに20世紀になってからトマス・アクイナス研究というのが、非常にこの本格的に進んで、トマスの再発見というところになりました。でその中で次々と彼の豊かさというようなものが見出されていったということですね。例えばその日本だったら京都大学で中世哲学を専門にしていた山田明先生、彼はそのトマスの研究を生涯を捧げた方ですけれども、その中身は本当に素晴らしいものですね。 ですから私もこの瞑想を自分なりに体験していくまではトマス何の関係もないってことですか。でもこの瞑想をすることを通してトマスの驚くべき深さ、でそこにある驚くべき豊かさというようなものにだんだんだんだん、いわゆる優れた山田明さんのような先達の著作を丁寧に読んでいく中で気づくようになりました。じゃあそこでその中心的なものは一体何か、それは神とは何かということですね。でそこでそのトマス・アクイナスが言っているのは、神とは存在そのものである。デウスエストイプスムエッセ、これラテン語ですけれども、神は存在そのものである。で特にそのエッセっていうラテン語が中心なんですけれども、ですから山田明先生はトマスの中心概念はエッセだ、つまり神とはエッセだ。でなぜこれが非常に大事なのかっていうと、それまでの神学とか、あるいは私たちの神様、神様っていう時のイメージは存在者としての神だと。存在者としての神っていうのは、ここに魔法瓶があるとか、ここに腕時計がある、全部存在者で、私も存在者、このお座布団もザフも存在者、皆さん一人一人も存在者、要するにそこにあるものっていうことですよね。でもトマスが言っているのは、神とはそこにあるような存在者ではなくて、むしろその存在するものを荒らしめる存在そのものである。これをよりはっきりと言うと、存在するもののことをラテン語ではエンスって言います。あらゆるものはエンスっていうことですね、でもそのあらゆるものはエンスとしてひとまとめにすることができるけれども、そのエンス、存在者がそこにあるということを荒らしめるのがエッセである、存在そのものということですね。でここにものすごく大切なものがあります。でそこでこの神とはエッセである、そしてそのイエス・キリストは誠の神、誠の人というふうな、また驚くべき形でこの世に現れたというふうに私たちキリスト者は信じているんですが、そのイエス・キリストが 本当の神とはどのようなお方かということを示すために私たちの心に来てくださった。例えば私たちにとって、まあ、いわゆる古代 の、 人々にとっても神様っていうのは自分たちが信じていたら戦争の時に相手をやっつけてくださる神様、力の神様、ひどいことをした人を裁く神様、まあ、見ているよ、もう地獄に落ちてもうひどい目に神様に遭わされるからなとか、まあ、そういうようなイメージをですね、まあ、多分洋の東西問わず、まあ仏教の世界でも、地獄に落ちて閻魔さんから舌を引き抜かれるとかですね、まあ、そういうようなイメージ、やっぱり裁きの神、正義の決着をつけずには折れない神様とか、まあ、こういうようなイメージやっぱり強いかなというふうに思います。でもそれは要するに存在者としての神、存在そのものとしての神ではない。でもトマス・アクイナスはイエスが伝えた神は存在者の中の第一人者とか、多数いる神々の中の第一の神とか、そんなレベルではない。神とは存在そのものである。であるとするならば、私が今ここにいわゆる幻想とかイリュージョンとか想像じゃなくて、実際に私柳田敏弘としてここに私がいるならば、それを荒らしめているのが存在そのものである神だ。エッセ、存在そのものの働きがあるから私はここにある。つまり本当に不思議なんですが、例えばここにこういう魔法瓶がある、これ現実である、イリュージョンではない、想像ではない、現実にある。でも私たちは、まあ、丁寧に見てですね、これを想像することもできます。全くこの、明確に。でも想像しているこの魔法瓶と実際の魔法瓶は違います。だ、何が違わせるのか、それはこれが実際にあるってことです。でもそのあるというのは、この魔法瓶自体が自分で作ることはできません。材料を集めて作るというのができます。でもその材料があるというのはどうなってですか。もうですから、同じ問題に突き当たる。でだけどこの魔法瓶が実際にここにあるということを荒らしめるのがエッセ、存在そのものとしての神ですから、その存在そのものとしての神とその働きによって存在するものというのは全く次元が違うということですね。でも私たちは神様とかそういうふうな言葉を使わざるを得ないし、そしてこの神様とかっていうとですね、まあ教会で小さい子どもにそのキリスト教の教えを述べるのにですね、まあ、皆さんもご存知だと思いますけれども、キリスト教は三位一体の神を信じている。でその中心は父なる神だ。でその父なる神を示すのに、空の上の雲の上からですね、白いひげを生やしたおじいさんが下界を見下ろしているとか、まあ、そういうふうなイメージの絵があって、まあ、これが父なる神様です、ね、でもこれも結局存在者としての神です。それはもう結局本当の神の世界ではないということですね。でそこで、まあ、このキリスト教における神とは存在者としての神ではなく、存在するものの神であるというふうにするならば、例えばじゃあ人間と神との関係はということになると、創世記に、まあ、皆さんご存じのようにこの神の手を通して人間が作られた、アダムが最初の人として作られたというそういう話があります。でその時にですね、創世記の中にあるのが我々に似せて作ろうというふうな、神の似姿としての人間というふうな、描かれ方がしています。つまり他のあらゆるものもこの神によって作られたんだけれども、人間、作られたものだけれども人間は特別というところが、まあ、その創世記の中には描かれているということですね。じゃあどういう点でその違いがあるのか。人間は神の似姿として作られている。いや神に似たものとして作られている、まあ、英語でやったらイメージ・オブ・ゴッドというふうな、そういう言い方ですけれども、じゃあそのイメージって一体何ですか、まあ、いろんな理解があるんですが、トマス・アクイナスによるならば、神の本質とは何ですか。存在そのものである。その本質の似姿としての人間は、その本質の似姿部分を持っている、こういうふうに考える。じゃあどういうことですか。それは人間は存在するもの、つまりラテン語だったらエンスっていうんですが、エンスという身でありながらエッセー開かれている存在、 エースという身でありながら存在者、存在するものという身分でありながら存在そのものに開かれているのが神の似姿として作られた人間の特別な在り方だ。もしもそうであるならば、瞑想を通して気づきが深まっていく、そしてその気づきがやがて、現象として、例えば、長く座っていたら右足に、痛みが生じても痛い痛いになっちゃうんですが、でもそれをですね、できるだけ巻き込まれないように心の距離をとってっていうふうに見ていくと、あ、右膝に痛みがある、右膝に痛みという言葉で嫌ということのできる皮膚現象が生じているとかですね、どんどんどんどんそれに巻き込まれない形でしていくんだけども、でも最終的に言葉も手放して現象そのものへの目覚めの世界に入っていくときに、その痛みと名付けられているものを全く次元を違うところから目覚めそのものとして相対している、そういう世界が現れてきます。それは単に距離を取って観察するとかそういう次元ではない、そういう世界になってくる。つまり痛みと名付けられている現象のもっと根本的なところに目覚めて向き合うことが、人間はまあいわゆるスピリチュアルな修行を通してできるようになる。こういうことをまあ現実の体験の中で起こってきます。つまりこういうふうなより深い次元に目覚めて相対することができる、あるいは言葉を超えて目覚めそのものにとどまることができるという、その働き、人間に特別な働きとして見ていくならば、この目覚めにとどまることができる人間というのは驚くべき存在だということが分かってきます。その驚くべきは存在するものであり、この世のただ中にありながらもこの世を次元を超えたところから見つめることができる、そういうふうなものを私たちは持っているということですね。そして実は人間がというよりも、この私柳田敏弘が今ここにある現実にフェイクでなくてイリュージョンでなくてというふうになると、トマスによるならば、それは私という存在が神から私のエッセとして与えられている、私の存在そのものとして与えられている、こういうふうな理解をします。するとエッセそのものは、まあ、これはプラトニズムから借用した文遊というような考え方になってくるんですが、つまり私たち人間は神、エッセ、存在そのものである、神から存在そのものを分かち与えられている、それが私たち一人一人だというような、まあ、理解を示します。これをもし手がかりにすることができるならば、私たち一人一人のもともとの根本は存在そのものに開かれた存在だ、存在するものでありながら、でここに私の私たる自分が、つまりですね、これがその龍野さんが言っておられたこととつながってくるところがあるんですが、私が二人いるんです。でもその私は全く関係超越します。でも真の私なんです。それは私が真に私であるっていう神から与えられた私のエッセの働きを通して、私が今ここに現にある、そこに本当の私がある、そしてこの本当の私の存在そのものに開かれた次元は、いわゆる反応するとか反応しないとかという存在するものの世界で、ああでもないこうでもないと言っているところとは全く次元が違うところから、実は私というものは成り立っているのだということが分かってくる。これがトマスが説いている神と人間との関係ということですね。ですからここには本当に不思議な世界がこの現れてきますけれども、このトマスのエッセ、存在そのものというふうなものを中心に置く理解というものを進めていくときに、かなりですね、龍道さんと言っているところとつながるかなと思います。で、例えばですね、私たち、私はやがて死ぬということですね。でも私を私たらしめている私のエッセは死なないとトマスは言っている。 つまりエッセイというのは死ぬも生きるも何もないんです。そんなこと全くありません。神から与えられる、そして神に戻っていく。でもその神はいわゆる存在者、存在するものではなく存在そのものですから、存在そのものには生きるとか死ぬとか変化何もないんです。で、例えば永井仁さんがこの無我の問題についてこういう論じておられますけれども、例えばそのお釈迦様が気づかれた第一真理、諸行無常、あらゆるものは変化してやまない。でももしそれが真理であるならば、あらゆるものが変化してやまないと、誰かあらゆるものが変化する世界から抜け出たところから見抜くということなしに、あらゆるものは変化してやまない、世界は変化してやまないという諸行無常の真理を言うことはできない。で、だからここの世に存在者としてあるような我なるものはなくて、でも全くないということではなくて、この世的に見出される我というものを超えたところから真の我があって、その真の我こそがこの世界を見つめたときに、この世のすべては変化してやまないという第一真理を正しく言い当てることができる。ここに人間というもののものすごい不思議な神秘が仏教においても言い当てることができるかな。つまりこの身はここにありながら真の我は超越している。つまり存在するものという次元を超えた存在そのものというところから自分や世界を見つめることができる驚くべき特徴を人間という存在が持っている。でこれについて、いわゆるキリスト教の立場、神学の立場から解き明かそうとしたのが、トマス・アクイナスだ。ですから領土さんのこの最近書かれたそのマインドフルネス×禅の中でも、生とか死っていうようなものを言っておられますけれども、もともとの私は生きるも死ぬも何もない、こういうことですよね。でもトマスの神学に基づいても、本当の我は神から与えられるエッセの中にある。もしそうであるとするならば、そのエッセというのは生きるも死ぬも何もないです。全くそれを超越しているんです。そういうふうな理解ですね。それが体において受肉したというふうな考えですね。ですから、ちょっと若干いろいろな面でこのキリスト教的に違うというところもあるんですが、そういうふうな形で神をより深く存在そのものとして理解し、その存在そのものの分有として人間の存在は神の似姿として私たちに与えられているというようなことを手がかりにすると、この瞑想のですね、深い次元というようなものを結構読み解いていくことができるかな。そしてそちらにこそ真の我なる世界があるかなということですね。例えば皆さんも単位のこの青年で漢方トーン文のさん、ご存知だと思います。24歳の時に体育教師で飛び込みの模範演技をプールでしていて、誤ってプールの底に体の石を打ちつけて、そして全く、星野富弘さんのように、首から下全身麻痺になっちゃったという方ですよね。でも、それ24歳の出来事ですけれども、その後16年目、40歳の時にこのマインドフルネスヴィパッサナに出会って、そしてようやく動かせるようになっていた手をですね、動かし、それをただあるがままに見つめるというのは、その中でですね、彼は全く離脱していったということですね。でその彼は60歳の時に3年前に、また肝臓がんで亡くなりますけれども、驚くべき目覚めた、そういうふうなこの姿を示しながら、病院のベッドで亡くなっていきます。でもその亡くなる直前まで、メッセージを発信し続けるということですね。でそこに本当に深いものがあります。でその死が近い時に彼が書いた、ブログにこんな言葉があります。痛む人はいない、病む人はいない、死ぬ人のいない死があるだけだ。痛みはある、病はある、死はある、でも痛む人はいない、病む人はいない、死ぬ人もいない。驚くべき理解ですね。でもこういうところ、私たちはもっともっと丁寧にまた いわゆる一つの恩を、まあ、いわゆるキリスト教だったら神学的な枠組みということになるんですが、こういうふうなものをまたベースにすると自分の体験理解をですね深めていくことができるんじゃないかなということですね。でそこで、じゃあ最後の話ですけれども、じゃあその神様って何ですかというときに、その神とは存在そのものであるというときにですね、いわゆる良い人も悪い人もですね、あらゆるものが荒らしめられてあるという中には、まあ、キリスト教でならばそれはアガペそのものです。次元を超えてあらゆる存在を荒らしめている、すでに。ですから全くそれは無条件の存在肯定というアガペそのもの。であるとするならば、存在そのものって何ですか。でそれはアガペそのものであるというふうに置き換えることができます。でそしてそこから、じゃあアガペそのものであるならば、神が作ったこの世界もアガペをかたどっている、アガペを映し出しているということができます。でそれをこの私たちのこの瞑想というところに置き換えるならば、私の今している呼吸、私を支えて生かしてくれている体、その営みに見ることができる。つまり呼吸は静かに入って静かに出る、このヴィパッサナでもマインドフルネスでも、マインドフルネスでも呼吸というのは根本ですけれども、呼吸は全く無償無条件にその人を生かしている。根本的にその人がひどい人だからもう呼吸5分の1に下げますとそんなふうに呼吸考える。どんな人に対しても呼吸は無条件、あるいは呼吸だけではなくて心臓や、肝臓、胃腸、そういう内臓の働きも全く無条件無差別にその人を生かそうとする、無償で。こういうふうに見ていくときに、呼吸はキリスト教の枠で言うならばアガペそのものである、あるいは慈悲そのものであるというふうに言うこともできますし、私たちの体も慈悲そのものである、アガペそのものである。そして非常に大切なのは、そのアガペの中にはエゴがない。つまり呼吸の中にはエゴがなく、体の中にもエゴがない。でこれをよりこの瞑想という観点に言うならば、感覚はアガペである、感覚の中にはエゴがない。つまり長く座っているともう膝が痛い痛い痛い、もう痛いやっていう、でも痛みっていう感覚そのものは私たちに対するメッセージなんです。なんとかしないとそろそろダメですよと、私の限界を持った弱さを持ったこの体に対してよりふさわしく見分けよっていうふうな、そのためのメッセージが感覚です。で感覚にはどんな動作をしようと全くいいも悪いもない、あらゆる動作を支えるアガペなんです。無償無条件の存在肯定、その具体的な現れが感覚である。だから、まあ、領土さんが言っておられる体の微細な感覚に気づけっていうのは、全くエゴがない私を支えてくれている、そのアガペにあなたの意識をなじませよ、あなたの意識をそこに留めよ、そこにおいて目覚めよ。そうするときに全く無理なく、おのずとこの水平の次元を目覚めの方に垂直に越えていくことができます。でそこにはエゴは最初から何もないということですね。体の中にエゴはありません。私たちの心あるいは脳にいい問題があるということですね。でこんなふうにですね、私たちがこの瞑想を見ていくときに、呼吸の気づきとか体の微細な感覚の気づきというのは本当にこの実は深みがある。そしてそれを私なりにまとめると、このキリスト教のこの枠組みの中でもですね、まあ、その優れた神学者であるトマス・アクイナスの非常に豊かな神理解というような、そういうところからですね、またより深みのある形で私たちは理解をしていくことができるのではないかということですね。こういうことがあるとすごく瞑想実践がですね、また励ましとしてですね、助けられるというふうに私は思っています。はい、時間が来ましたのでこれで終えたいと思います。この方くれぐれもよろしく